自分平和戦略。
アロハ、ぽいぽいアロハの伊藤はゆかです。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自分らしく平和に生きるための実践アプローチを教えていただいていますが、実はこの番組にフォロワーさんからご質問が届きました。
はい、早速いただきました。
いただきました、ご紹介しますね。嬉しいですね、はい。この方はですね、しつけについて、ご質問なんですよ。しつけって必要ですか？何を重んじて何を軽んじたらいいのか、ゆかさんの視点を聞いてみたいです。日本はしつけが行き届いているから、公共のトイレや駅などみんなきれいに使うし、大勢集まる時に靴やスリッパが揃ってきれいだし、小さい頃からのしつけが日本の素晴らしさを作ってるんだなぁと思う一方で、そんなきっちり生きなくてもいいやんってしんどいわ日本っていう気持ちもあります。ゆかさんはしつけについてどう思いますか？はい、こんなご質問をいただいたんです。ゆかさん、ねえねえ、いろんな要素が入っているご質問だと思うんですが、ね、ゆかさんも子育てをされてきましたよね。
はい、娘が2人いて、上の子はもうシドニー、独立してシドニー、下の子も今度独立して東京に行きますね。
もう子育て終盤というかね、もう、はい、仕上がった感じがありますが、ゆかさん、しつけってどんな風にされてましたか？
これね、大丈夫かな、ちょっと本当、炎上しないか。
聞きたい。
ちょっと本当にこれ聞いて、って思った人、ごめんなさいね。そういう人もいるなと思って聞いてもらいたいんですけど、私は、はい、法に引っかかることと人殺し以外だったら何でもしていいよって言っちゃったんですよ。
思い切ってますね。思い切ってますよ。
あと、まあ、あとね、人を悲しませるのはちょっとどうかなって言ったんですけど、でもこれってね、相手が悲しむ準備してて、何をしてても悲しむ可能性があるから、そこ気にしてたら何もできないからね。だからまあ、それはまあ、ちょっと気にしとくだけでいいんじゃないって。で、まあ、私の生き方を見てくれてれば、人を悲しませるようなことはまずしないわなって思ってたから、とにかく、何があっても、これね、ポイントは何があってもってことなんですけど、何があっても人の命を奪うこと。それから、法に触れることはしちゃいけない。だから私なんで平和、世界平和を求めてるかって言ったら、ここにもあるんですよ。だって、戦争ってね、国が認めて人の命を奪い合ってるわけでしょ？
確かに本当だ、そうですよね。
これ、私はやっちゃいけないって。いや、これは私たちが認められた権利ではないと思ってるんで、地球上でね。だから、それも含めてです。
じゃあ、もう、平和であるっていうことも、ゆかさんのしつけに含まれてますね。
含まれてます。でね、ただ、私すごい究極なこと今話しちゃったんだけど、結構ね、うちの子たち、じゃあ、自由にやってんのかって言ったら、まあ、ライフスタイルはすごく自由ですよ。でもね、学校も絶対に遅刻しないし、なんていうの、サボらないし、いや、私、休みたかったら休んでいいよって言ってましたけど、一回も休んだことないしね、彼女たち。
本当に、
だから、本当に大熱出した時だけですよ、休んでるのって。だから、そう、本当に、だからね、人から見たら多分ね、超勤勉な人たちなんですよ。でも別にそれを勤勉じゃなければいけないと思ってないの。でね、面白いのは、だから常に体にいい、体が元気な状態をちゃんと保ってるんですよ。私のことを見てて。
というのは、
私本当に体に良くないこと好きじゃないから、本当にタバコも人生で一回、51歳ですけどね、人生で一回も吸ったことないし、で、だからつって、タバコ吸う人ダメとか言わないですよ。言わないけど、はい、まあ、吸ってる人のそばには行かないというだけのことでね。だし、で、お酒も、まあ、飲みますけど、記憶が失われるほど飲んだことなんかないし、
はい、
やっぱスナック菓子もね、 トランス脂肪酸でしたっけ？なんかあまりよろしくないものが結構入ってるよっていうのを知ってから、あ、なんか中毒性のあるものは、まああんまり私は食べたくないかなって言って食べなくなって、そういうのを見てるから、うちの子たちもね、食べますよ。だから食べちゃダメって言ってないから私は。だけど、なんかそういうふうにお母さんみたいに生きてたら、割と健やかに生きれるんだなっていうのを、私の背中を見て生きてるから、なんかね、やらないんですよ、本当に。だからなんか、しつけってね、私、このね、すごい複雑ですねって、この質問を聞いた時にね、言ったのはね、多分ね、お母さんたちやりたくないなって思いながらやってる部分もあると思うんですよ。
ああ、しつけをしたくないなって。
そうそう、だからそのしつけっていうのがね、例えばね、なんか3歳になったらおむつが取れなきゃいけないとかね。
ああ、そう、すごいプレッシャーですもんね、そういうのね。
あれ、だからおしっこって言わなきゃいけないとかね。うんちが出たまま走り回ってちゃいけないとかね。それとか、なんかこう、なんか言いたいことを言って相手を泣かせたらいけないとかね。なんか、常におもちゃは片付けておかなければいけないとかね。このね、多分、いけないの部分でちょっと苦しんでるお母さんたちいると思うんです。だから、なんか、日本って本当綺麗ですよ。だから私、どこの国行っても思うのは、日本のお手洗いって綺麗だな、臭くないなって。この前、もう台湾行った時にもうびっくりするほど臭いトイレがあって、公衆トイレなんだけど、
そう、
本
海外ってありますよね。本当にどうやったらこの匂い出るんだろうっていうぐらいの鼻曲がるっていう
当に。いや、本当、本当、本当、
トイレあ
鼻
りま
曲
す
が
も
るっ
んね。
てよく言ったもんで、私も、本当に、それね、9分っていうとこ行った時にね、ごめんなさい、話ちょっと飛んじゃったんだけど、その臭い話ね。それ、まあ、しつけの話にもつながってるんで。入った時にもう一歩入ったら、くさって言っちゃったんですよ、私、本当に。
声から出ちゃった、
心
声
の
が。
底から声が出ちゃって。で、もうね、私無理だわって。もうこんなことならバスの中で袋でしてもいいわぐらいの感じで、もう本当に無理ってなって、私はそこでお手洗いできなかったんですけど、それぐらいひどいんですよ。でも、普通に現地の人は普通に入っていくんです、そこに。だから、別にそれがダメな状態ではなくって、現地の人からしたらそれが普通だからいいんです。でも、日本人って、日本って、やっぱり、そんな状態はよろしくないっつって、やっぱ綺麗にキープしてるから、やっぱ美しいですよね。
そうですね。
だから、それが、気持ちが、で、まあ、最初はそれがよろしくないっていうところが始まっていくんだけど、それが慣れていくと、やっぱりこれっていいよねってなって、それがこう板について、それが日本の文化、美しく、常に環境を美しくするっていうふうになるから、まあ最終的にはいいことになっていくんだけど、そのプロセスで結構苦しむから、なんかもうええやんって思った時もあるわけですよ。
そっか、確かにねばならないの積み重ねで、このね、美しく快適な環境が出来上がってますもんね。
そう。ゴミの日にゴミをきれいにこう新聞でくるんで外から見えないようにゴミを捨てなければならない。そんな国多分日本だけだと思う。
そうですね、確か
人
に。
にゴミが目が触れてはいけないからって。そんな国ない。でもね、でもそうやってみんながちょっとずつ一生懸命そうやってするから、まあ最終的にそれが最初はしんどい。しんどい。なんでこんなんせなあかんのと思うけど、まあ最終的には全体像を見たらむちゃくちゃ美しいから、あ、いいよねって。だから、なんだろうな、それやりたいの、その環境がいいか、なんて言ったらいいのかな、しつけをしなければならないって言った瞬間に、もうめんどくさいわ、とかね、もう嫌だわって思っちゃうから、そうじゃなくて、これを、今この段階でこの子に教えてあげたら、この子がどんな風に良くなるかなっていうことを考えて、で、しかもできなくても OK。
できなくても OK ね。
そうそう、だから、ほんで、最近ね、なんかちょっとできないことがあると、すぐなんか学習障害がとか言うじゃん。
ああ、確かにそのラベリングね。
ああ、あれも、いや、で、うちの父なんて言ってましたよ。俺はもう小学校入ってもおねしょしてたでって。でも、今75歳の後期高齢者に入ったって、相変わらず会社に求められてエンジニアで行ってますよ。
すごい。
小学生までおねしょして、6年生までしてたって言ったかな。だけど、小学6年までおねしょしてしまってたうちの父は、相変わらず板挟さんなんとか来てもらえませんかって言って来てもらえるエンジニアなんですよ。
すごい、かっこいい。
ね？それじゃあ学習障害かっていう話なんですよ。 だから、なんかそれ、だからできなければならないってするから、そういうくくりの中に入れられてしまって、そういうくくりに入れられてしまった我が子が気の毒だって言って、お母さんはまたそこにギルティーを感じる。
確か
全
に。
体的にギルティーになるんですよ。でもそうじゃなくて、いや、一応なんかおむつ3歳ぐらいで取れといたら、公園行っても好きなだけ遊べるし、おむつのこと気にしなくていいし、荷物も楽だから、一応取れたらいいよね、ぐらいの感じにしとけばいいわけで。
ですよね。いや、これね、ゆかさんね、例えば今おむつの例で言うと、保育園とか幼稚園とか通わせてると、先生たちからのね、外圧とかあるわけですよ。3歳までには取ってくださいね、お母さん。とか言われて だって取れないもんはしょうがないじゃんって私は思うたちだったので、そのうち取れるんじゃんって思ってたんですけど、上の級に上がる前には取れるようにしてくださいね、お母さんって言われると、そういうもんなんですか、なんとかじゃもう皆さん大体取れてますんでって言われると、
出た出た、同調圧力。
きついんですよね。
いや、そうなんですよ。で、私、上の子は結構ね、喋るのが早かった子なんでね、何でも意思をすぐ伝えられたんですよ。だけど、下の子、ほんと全然喋れなくて、女の子なのに。もう幼稚園入る直前まで、ママアボボ、ママアボボとか言うんですよ。え、ママアボボって何？みたいな。ママ遊ぼうって言ってるんですよ。ママアボボですよ。まあ、そんな彼女もナースになるわけなんですけど、そんな彼女、
素晴ら
当
し
然
い。
ママアボボだから、おしっこなんて言えないんですよ。で
言え
ね、
ないっすよ。
だから幼稚園行くんだけど、まあ、パンツ履けないですよ。もう常に、おむつタイプ、パンツタイプのおむつを履いてる。でね、彼女に、さて、なんか一応、おむつが取れてなきゃいけないっていうことになってんだけど、どうするって聞いたんですよ。ただなんか、恥ずかしいのは恥ずかしいんですって、やっぱり本人に。だけど、だからこの、おむつパンツを履いてることは誰にも言わないでくれと。
すごい、
言っ
す
てきたっ
ご
ていうね。それは本当は私が分かる言い方で言ってくるから、もう説明ができないですけどね、こんな適切には話してこないんでね。だけど、いつかは取れると思うって自分で言うんですよ。
すごい、未来をちゃんと想像できてるんですね。
そうだよねって、分かる分かる、だってごめんけど、ママおむつパンツしてたらやばいもんねって言ったら、みたいな。だから、いつか取れるわって、それは分かる。じゃあ、先生に交渉するわって言って、先生に、大変申し訳ないんですけど、まだおむつが取れないんですって。で、本人不安で仕方ないから、これ履いてないと、幼稚園に行けないって言ってますって。でも幼稚園にはどうしても行かせてやりたいんで、この履いてることを内緒にした上で、で、本人この中に漏らしたくて履いてるわけじゃないので、本人がお手洗いに行きたいって言った時は、連れてってやってほしいですし、で、もし漏れちゃった場合も、しれっと、新しいおむつパンツ入れとくんで変えさせてもらってもいいですか？みたいな。で、いいですよってなって、そしたらや
よ
っぱ
かっ
り、
た。
そしたらやっぱりこっちに焦りがないから、本人も朗らかに、やっぱりでも宣言した通り、年少さんのね、途中あたりで急にもういらなくなったんですよ。普通に、
すご
本
い。
当に普通にパンツでいけるようになったんですよ。
やっぱりね、自分の力なんですよね。
そう、だからね、やっぱりこの足つけって、親に焦りを持たせれば持たせるほど、その焦りって、で、焦、だからね、波動ってやっぱチャネリングって言いますけど、なんか、要は波動、自分が持ってる波動とか波長とかが相手の持ってるその波動とか波長をこう引き寄せる、その事象を引き寄せるって言われてるんで、焦れば焦るほど子供も焦って焦ってできなくなるんですよ。
そっか、ゆかさん、焦って焦ってできなくなるっていうお話の続き、来週また伺ってよろしいですか？
わかりました。
もうね、たっぷりお話伺いました。しつけについてです。来週もこの続き伺います。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問、それからご相談、DM でどうぞ。お話は、
ぽいぽいアロハの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロー、ヌイロア。